じゃあ21章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、御言葉なる主よ、神様のこの御言葉で私たちが今日も祝福され満たされます。主にすべてを感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
このことがあって後のこと、イスラエル人ナボテはイスラエルにブドウ畑を持っていた。それはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。アハブはナボテに次のように言って頼んだ。あなたのブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の家のすぐ隣にあるので、私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりもっと良いブドウ畑をあげよう。
うん、ナボテという人が戦場代々こう受け継いだ土地があったんですね。その土地がサマリアのところで、このアハブの宮殿ですね、王宮があるところのすぐそばにあったんです。だからアハブがナボテにその土地をちょっと譲ってくれ、お金で買います、またもう別の余地をあなたにあげるから、じゃあ交換しようという提言をしたんですよ。王様がね、ナボテにそのような話をしたんですね。三節。
ナボテはアハブに言った。主によって私にはありえないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとは。アハブは不機嫌になり、激しく怒りながら自分の家に入った。イスラエル人ナボテが彼に、私の先祖の譲りの地をあなたに譲れませんと言ったからである。彼は寝台に横になり、顔を背けて食事もしようとはしなかった、
うん、王様がね、自分の宮殿のすぐ隣にある土地を購入した。それも高いお金で、また別の土地をまた譲ってあげる、それを変えましょうという話がね、ナボテによってできなかったんですね。それで王様がもう食事もしないまま寝台に横になってるんです。顔を背けて食事もしようとしなかった。ものすごい失望してたんですね。このナボテの話はね、私の先祖の譲り地をあなたに与えるとはできない、そのことです。これは この地点までね、土地制度、神様が命じた土地制度が守られていたね、固く守られていた。その土地制度はレビ記25章でこのような言葉があります。25章23節。
地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに居留している異国人である。あなた方の所有するどの土地にもその土地の買い戻しの権利を認めなければならない、
うん、じゃあこのことが主の命令でした。土地を売ったり買ったりしてはいけない。その土地をもし売ったら買い戻す、その親戚が来てね、それを買い戻すことができる。またヨベルの年になるとまた元に戻る。これは貧しい人々を守るための主の命令です。土地制度です。これがアハブの時までずっと守られてきたということが分かります。アハブは分かってる、これは主の御言葉がそこにあるということ。だから悩んで食事もしないまま行ったんですね。その様子を 妻イゼベルが見たんですよね。じゃあ、コセス。
彼の妻イゼベルは彼のもとに入ってきて言った。あなたはどうしてそんなに不機嫌で食事もなさらないのですか。
うん、じゃあこのようにね、どうしてですか。だから私は金で払って私の隣のブドバ畑を買いたいけどそれは応じないんだ。これはもう応じないことがもう正当ですし、効率です、法律です、主の命令だから。それを分かっているアーブは悩むんです。しかしこの妻イゼベルはもう見るとね、自分の国では王が全部やりますね。王がもう何でも貧しい人のものを自分のものに簡単に移すことができる。王の権力は絶対ですよ。しかしこの自分が嫁になっているこのイスラエルにはね、こんなことが通じないからもうあくびをするんですね。7節。
妻イゼベルは彼に言った。今あなたはイスラエルの王権を取っているのでしょう。さあ起きて食事をし元気を出してください。この私がイスラエル人ナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう。
だからバールスワイ、アシェタラスワイをする者たちはね、王権というものはもう絶対ですよ。そして、もうその王権を持って何でもできる、自分の利益のためには何でもできるもの。だからあなたは王様でしょう、王権を持ってるんでしょう。それなのにどうして悩むんですか、あの小さな土地のことでということですね。それで彼女は自分の国でやるやり方ですね、まあ、ナボテを、罪がないナボテを罪あるとそれを作るんです。二人の証人を作ってね、それでナボテを殺してしまうんです。そのことで主がエリアを起こし、エリアを脅してそれを言ってるんですね。17節。
その時ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。さあサマリアにいるイスラエルの王アハブに会いに下っていけ。今彼はナボテのブドウ畑を取り上げようとそこに下ってきている。彼にこう言え、主はこうおせられる。あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また彼に言え、主はこうおせられる。犬どもがナボテの血をなめたその場所で、その犬どもがまたあなたの血をなめる。
だからあなたもこのように殺されるという、ナボテのようにあなたも殺されるという予言をエリアが神様の命令を聞いて言い伝えました。20節。
アハブがエリアに、あなたはまた私を見つけたのか我が敵よと言うと、エリアは答えた。あなたが裏切って主の目の前に悪を行ったので私は見つけたのだ。
あなたが主を裏切った、バールスワイ、アシュタルスワイは主を裏切ることよ。裏切る結果が何か、今ナボデの土地の実験ですよ。だから弱い人が立つ立場がなくなってる。これが空上諏訪の残酷さですよ。何でも王権、力あるものが全部奪うんです。それを厳しく警告、宣言するんですね。あなたもナボデのように血を流して死ぬ、それで犬がそれを食べるんだと。21節。
今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、アハブに属する小わっぱも奴隷も自由の者もイスラエルで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、 アヒアの子バシャの家のようにする。それはあなたが私の怒りを引き起こしたその怒りのため、イスラエルに罪を犯させたためだ、
うん、じゃ もう本当に怖い神様の宣言ですね。23節、
またイゼベルについても主はこうおせられる。犬がイスラエルの領地でイゼベルを喰らう、う
ん、このようなことが、うん、あのイエフ将軍によって、実現されます。これはエリシャの時代になるんですけどね。24節、
アハブに属する者で町で死ぬ者は犬どもがこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らう、
うん、じゃあこのイゼベル、うん、アハブの妻に対してもこのような厳しい宣言がなさいました。25節、
アハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからである、
うん、アハブのように裏切った、うん、者はない。主の目の前に悪を行った者、うん、アハブは、うん、このバールスワイアシュタロスワイ、うん、まあ、金の牛、もう社会全体でそれがあるんですね。担当、うん、ペデルのところでそれで加えて、うん、パールスワイアシュタロスワイをしました。それで、その結果自分の土地の自分の宮殿のすぐ隣にある土地も、ナボデを殺してそれを自分のものにしたんです。これは主が怒りを引き起こすもの、今までなかった悪だとそのように宣言しました。26節、
彼は偶像に付き従い、主がイスラエル人の前から追い払われたエモリ人がした通りのことをして、忌み嫌うべきことを大いに行った。
うん、エモリ人、これはパールスワイですね。27節、
アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の街灯を裂き、身に荒布をまとい断食をし、荒布を着て伏し、また打ちしおれて歩いた、
うん、じゃあこのアハブだから神様がね、アハブに何回も機会を与える、うん、戦争の時にも預言者が行って、勝利の方法も教えたり、まあ、カルメル山で本当の神様がどなたかということも彼が目撃するように、まあ今もそうなんですよね。彼がこのような警告を受けた時、宣告を受けた時すぐひれ伏すんですよ。このタイプだから神様が彼を機会を与えたり憐れんでくださったんです。これは悔い改めることですね。アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の回答を裂き、身に荒布をまとい断食をし、荒布の穴着て伏し、また打ちしおれて歩いた。打ちしおれて歩いた、ふらふらふら、かわいそうに主の前で見せるんですよ。これを主が見てるんですね。28節、
その時ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す、
うん、じゃあ主が一番見たかった部分がね、アハブが知ったんですね、うん、だから主の御心が何か、これですよ。あなたはアハブが私の前にへり下ってるのを見たか、うん、彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さらない。 じゃあこれですね、こんなに悪い人がなかったと、主が言われますね、今までなかった、こんな悪い王様はなかったけど、この人が、すぐへりくだり悔い改めると、主がじゃあアーブが私の前にへりくだってるのを見たか、それは本当に主が人が滅びることを願わないのよ、悔い改めてみんなが救われることを願っておられる、この人よりまだあのユダの王の中で、マナセというものが出てくるんですけど、この人も本当にひどいものです、けど彼も悔い改めて主が彼の悔い改めを受け入れるんですね、この部分を私たちが聖書の中で見るんです。主の御心はどこか、人が滅びることを願うか、そうじゃなくて、悔い改めて救われることを願っておられる、一人として滅びることなく永遠の命を持つこと、だから私たちはこの部分を聖書で見るべきよね。じゃあこのマルコ15章1節から、
夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老立法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか？見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし祭司長たちは群衆を扇動して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ、それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡した。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。
じゃあ十字架につけろと、その君主がこの大祭司、祭司たちの先導によって、このように叫び続けました。それで、ピラトが群衆のご機嫌を得るために、 鞭打ちました。ね、中古説を見ると鞭打ちをした。それで茨の冠を選んで被らせた。17節ですね。鞭打ちし茨の冠を被らせた。それで長老するんですね。わざわらパンジャイとね、王様パンジャイ、ユダヤ人の王様パンジャイですね。長老したと、長老した、二十節、長老したわけ。じゃあこれが罪人が受ける十字架の死刑であります。君主がみんな十字架につけろ、そのように叫ぶんです。それで鞭打ちをします。まだ茨の冠をかぶらせ、それで長老するんです。ユダヤ人王様万歳。これが私たち全人類の罪を背負って死なれた、その予想ですね。だから神様、私たちを作られた全能者、創造主、その方が私たちの罪を背負って、私たちの罪を許すためにこの地上に来られた、その代価ですよね、代価。だからまああらゆる罪、その罪がどのようにして許されるかといったね、悔い改めですよね、悔い改め。さっきアハブが悔い改める要素がありました。主の前でへりくだる。そうするとその罪を告白し、へりくだって、その主の前で行動すると、その罪をイエス様が背負うんですよね。イエス様が背負って、彼が受けるこの殺されることですね。まだ犬が舐めるということは一番冒涜ですよ。王がね、自分の墓に入らなくて捨てられるからね、道端で捨てられるから、犬が来て食べるんですね、血を舐めるんです。そのような運命であったそのアハブを背負うんですね。私たちの罪を私たちが告白すると、このようにね、思案、攻撃、長老、まあ茨、茨の冠、悩みですね、悩み、108の煩悩、まだ病、病気、鞭ですね、鞭打たれる。全部主がそれを背負ったんですね。だからイエス様は昨日も今日もいつも変わることはありません。このイエス・キリストがね、この十字架につけられた、その葬られた子羊の姿は永遠の世界にそのまま残ってるんです。だから永遠ですよ、永遠。時間が今アハブの時代、今私たちの時代関係がないんです。交通点はこれヘリグダルグって、ヘリグダって、悔い改める人の罪を背負ってくださる。アハブがしたこと見たか。だから彼の時代にはそれが起こらない、許したということやね。だから私たちが本当に主の前でへりくだると恵みを受ける。この恵みは全能者が人間となって来られた全ての恵みはね、この恵みによって、それを信じる信仰によって私たちは救われる。だからこの イエス様が今背負った十字架、ただ十字架だけじゃなくて、長老、わざ笑い、もういろんな叫び声、ねだみ、もうこの全てですね、これを全部受ける、だから、へりくだり、人間はへりくだり、高ぶって命の木の実を取って食べたんですね。サタンが高ぶって自分を王者を、主の御座のところ、北の、ところに自分の座を設けようと、それから追い出されたからね。それで私たちを誘惑した、ね、全てサタンの一番高いものは傲慢よ、傲慢。傲慢があると絶対悔い改めができない、自分が正しいと思うから。しかし、ね、恵みを受ける人はへりくだるね。主の御言葉を聞いてすぐへりくだる。これアーブの、ね、要素がそうなんで、アーブは自分のお父さんオムリですね、オムリが戦略結婚をさせた被害者ですね、被害者。それでエッパウルの娘イゼベルを連れてきて、だからオムリの罪よ、オムリ、オムリの罪、それをアーブがね、結婚間違ってして、自分が間違ってしようとしたことで結婚させたんですよ、イゼベルと結婚して、こんな人になりました。けど主が彼を憐れんで預言者も送ったり、それで勝利に導いたり、いろいろいろいろ助けてくださったんで、結婚をねよくしないといけません。主を敬う、へりくだる女性と結婚すること、宝を得ることよ。じゃあ27節見ようか。
また彼らはイエスと共に2人の強盗を、1人は右に、1人は左に十字架につけた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。王、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。また祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけていった。他人は救ったが自分は救えない。
それがね、不日記ですね、不日記。人間というものは不日記に弱いんですよ。みんながイエスをわざわらってる。今マスコミがね、何か一つのターゲットをして1日も2日も3日もずっと嘘の宣伝をすると、人間は全部騙される。まあこれは韓国のユン大統領がそのケースなんですけどね、全部彼が悪い悪い。大統領が改憲令を出すのは当たり前よ、これは憲法で決めてるんで、それが悪い悪い悪い。だから国民みんながそこに洗脳されてる。1回目は2回目はもうそうじゃないと言っても、3回目4回不日記よ、不日記。それで彼を、ね、罪もないまま牢に入れてるね。これと同じことになる、ね、イエス様を、十字架につけられたイエス様を偉い人からどんどんどんどん、わざ笑ってる。大祭司も笑って、わざ笑ってる、ね、新聞テレビもういろんなマスコミがね、全て攻撃する、イエス様を。そうすると、そうだ、全部そのようになっていくよ、十字架の行動も。だから二人が共にイエスを罵したよ。不日記よ、不日記。自分の判断力がなくなる。 そのところで、まあ、一人が悔い改めるんですけどね、じゃあこのところには、まあ、書いてないんですけど、またルカに見たらそれが分かる、34節見ようか。
そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと呼ばれた。それは訳すと、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかという意味である。
じゃあだからこの捨てられてるイエス様は、このアハブの王の罪を背負ったり私の罪を背負って、この十字架の高騰の罪を背負って捨てられた、もう完全に罪となったというんですね。第二コリント5章を見るとね、イエス様は罪とされた。だからもう天の父もイエス様から目を背けました。捨てられた。だからいつもイエス様はアバ父アバ父と言ったのに、ここでは我が神我が神と言ってる。それでイエス様が私の罪を背負って十字架で死なれた時、38節、
神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った、
じゃあ神殿の幕、これは死聖所と聖所の幕です。それがもう2匹の牛がね、引っ張っても破られないくらいの厚さと強さ持ってるものがね、下から上じゃなくて上から下ですよ。上から下に、これが重要ですよ。上から下に真っ二つになる。これは主ご自身がね、じゃあ私の御座をオープンしよう、イエス様がもう血を流して全部支払ったんだから、誰でも入れ、死聖所がオープンされました、オープンされました。それを見てローマ人がね、ああこの方が本当だ神の子だと分かってる。死聖所が開くと分かるよ、ね、啓示を受ける。この素晴らしいことが今も起こってる。私たちがへりくだると、だから神様がね、今韓国をね、持ちようとしてユン大統領を牢に入れて、今罪もないままずっと国民の苦しみを背負ってるんです、彼が罪がない、彼は国民のためにそれをしたんです2時間会見で、まあ彼は戻るんです。今トランプ大統領がパカ保安服、それをプレゼントしたんですね。それをベネズエラのマドロを掴んですぐ送った。この意味は何か、あなたは解放される。だから韓国が 今は苦しんでるんですけどね、トランプ大統領と一緒に何か素晴らしいことをすると思います。じゃあ祈ってください。祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。